ドキャスト。
こんばんは、空気階段の水川かたまりです。
鈴木もぐらです。
空気階段の踊り場第360回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやちょっと今週もねつくづく思ったんですけどね、やっぱなんかこう、まあんま固い話はね、したくないんですけど、なんかこうやっぱ今のね、30代後半ぐらいから、50代の前半ぐらいの方、でやっぱりこういろいろ割り食ってんのかなっていう
割り食ってる
のがあって、でもちょっとあのランチでね、高円寺で寿司食いに行ったんですけど、
寿司食うね、君は高円寺で寿司を食う
ね。ランチはねやっぱいいのよ。ランチの寿司って最高だからね。これ夜だったら2万じゃんとか思いながら、1500円とかでやっぱ食えるからさ。
ランチ
で、
ね、なんであんな安いんだろう。
いやあれがとか七不思議の日本のランチの寿司の安さね。
だから一応多分
おかしいんだよ。
夜とはランクみたいなのはちょっとはそれはまあ違うとは思うけど、
いやでも出してる
でもうまいじゃん。
うまいし、あとあのランチの寿司の方が新鮮だからね、あの 朝なんだから
朝仕入れて夜に時間経っても経つほど鮮度落ちるから、
ね、落ちんだからさ、まあまあそれはね氷詰めとかにしてますけど、それはランチの寿司の方が取れたてに近いんですよ、なのにめちゃくちゃ安いっていう、もう回らないねお寿司屋さんですけど、私もランチの寿司行くのは、なぜかというと回る寿司は昼も夜もあんまり変わらないのに、回らない寿司だと突然に相場がもう
スーパーボーナス入る。
そうなんですよ。なんでだからその1500円ぐらいのねランチ握りを食べに行ったんですよ。でまあよく行くお店なんだけどね、高円寺ので行ったらさ、まあいつもいる大将っていうか若大将がいて、若大将は大体ね多分40半ばぐらいの方なんだよね、で普段いるさ、大将が今日はいなかったのよ、で大将は、まあ、結構こわもてっていうか、もう、まあ、60ちょいぐらいの人なんだけど、もうなんかあったら「おせんだよお前!」みたいな、まあ、若大将とかにも、
結構ガチンコ系の
「はい、それ」みたいな感じなんだけど、その日は若大将しかいなかったの。そのカウンターに、でじゃあちょっとランチの握りお願いしますって、わかりました、ありがとうございますって、ランチお願いしますとか言ったら、そしたら奥からなんか若い子がなんか20、
あ全然若大将より若い、
多分20歳行ってるか行ってないかぐらいの女の子が、
アルバイトかな、
アルバイトなのかな多分ね、来て、でそれで あグってどこにあるんだっけみたいな、
おめ口
あれだよ、あそこにあの裏にね置いてあるから、でそれでちょっと温めてやってくださいとか言って、はい分かりました、これもう出しちゃっていいんだっけ、今やってるからね、だからそれでちょっと待ってもらって、でタイミングよくこう出してもらったらいいからとか言って、ああはいはいとか言って、でそしたらまた後ろから別の若い女の子が来て、あれこれどうしたらいいんでしたっけ、このネタのあれなんですけど、とか言って、あいやこれはさっき言ったけどこう並べて、ちゃんと置いといたらいい、いいからって、後ろ何でしたっけ、あれ後ろいいんでしたっけ、わかんないとか言って、はい、まあまあじゃあいいよ、まあまあやっとくから、
何も
やってて、したら今度後ろからさ、なんか仕込みできましたみたいな感じで、なんかちょっと挑発っぽい感じの、今度なんかイケイケの兄ちゃん、23ぐらいの兄ちゃんが来て、でこれちょっと見てくださいとか言って、で大将ああでもこれもうちょっとこうした方がいいかなみたいなこと言ってたら、もう全然あいやこれこうやってちゃんとやってね、とか言ってたら、まあまあさっき言ったと思うんだけど、こうやってとか言って、
ちゃんと話聞けよ。ちゃんと話聞けよ。おい。
感じて
さ。おめえら。バカが言ってんだろ。
で、まあ、面白そうですっつって、寿司出してやってくれたんだけど、やっぱりこう、なんちゅうのか、そのもう、多分ね、多分だけど、一人娘なのよ。
なんかぽいよね、その、
そうそうそう
雰囲気。
これどうしたらいいんだっけ、これとかって、もろ、タメ口聞いてる女の子いたから、その一人が娘なんだよ。
でも若でどういう関係なんだ、若はじゃあその寿司屋で大将の息子みたいなこと、
もしくは、大将にものすごい長い時間その、ね、一緒に店でやってたから、 その大将の娘と結婚したとかね。分かんないよ、その、もともとは全然普通に職人として入ったけど、長い時間働いてるから、そう結婚して、まあね、で、あとあと家族になったみたいなパターンもある
し、マラドーナのアグエロっていうアルゼンチンのサッカー選手がアグエロのマラドーナの娘と結婚したみたいなね。
うんうん、
だ
そういうことなのかもしんないんだけど、うん、もうなんせやっぱちょっと俺それ見てらんなくてさ、やっぱ普段めちゃくちゃその大将にさ、やるわとかって、はいとか言って、
大将に怒られるのは
ね、めちゃくちゃちゃんとしてんのよ、もう上手いしね、もう何十年もやってるから、そんな感じなのにさ、大将いない時にはさ、もうそういう娘とか下の世代に、これ、えげないんですけど、わかんないとか言って、あ、まあいい、じゃあじゃあもうやっとくからみたいな感じで、もうやって、結局その若大将一人でなんか、ちょっと回してるみたいな感じになってたのよ。まあ、会計ぐらいはやってたけど、若い子から、うんうん。で、なんかちょっとやっぱりそのね、もう怒れないみたいなのもあると思うんだけど。
まあね、今、まあ、そうだよね。
そう。ちょっと、あまりにもね、うん、若大将がね、うん、ちょっと割り食ってるかわいそうだなっていう、やっぱり、まあ、しょうがないんだけどね。まあ、そういうのが思ったこともありまして、はい、でまあ、そういうのもあったんですけど、まあ、まあ、それは回らない寿司の話なんですけど。うん、回る寿司も私食べに行きまして、
寿司を食えない、いや本当に寿司を食えない、
で回る寿司はですね、私久々に実家帰りまして、
うん、あ実家帰ったんだ、
そうです、
板橋の、
板橋、
あ本当本当、
まあ姪っ子と甥っ子がいてね、うん、まあ私の妹のね、はい、みーちゃんの息子と娘になるんですけども、うん、まあ、現在今その実家では、うん、まあ、私母親とみーちゃんと甥っ子とめいっ子の5人暮らしで暮らしてて、
シーズン4あたりで出てきた人物ですね、まあ、まあですね、
でそこは変わってないんですが、はい、でまあ、あのクリスマスとかもちょっと行けなかったし、うん、正月も帰ってないし、うん、で、まあ、3月がね、うん、その母親もめいっ子も誕生日で、
うん、あそうなんだ、
まあ、ちょっとそういう誕生日も近いからってことで、
いろいろもうまとめてイベント
をまとめて、ちょっとじゃあなんかおもちゃとかも買ってあげようと思って、うん、で帰るわっつって、うん、帰ったんですよ、うん、で7時ぐらいに、うん、まあ、俺の仕事終わりもあったから、うん、7時ぐらいにじゃあ東武練馬のね、うん、イオンで待ち合わせでつって、うん、なんかそういうなんかおもちゃとか買えて、うん、ごちそうとかその食べれるところが、うん、やっぱり東武練馬のイオンだと、はいはい、でイオンでちょっと好き放題やらしてもらうわみたいな感じだったら、うん、まあどうぞどうぞってことで行ったんですよ、うん、で行ってでおじおじだーみたいな感じでこう久々にね、
なんで
おじおじーっ
つって、おじおじそんな
つって来て、うん、
そのキャラクターみたいになって、
じゃあもう今日はプレゼント買ってあげるからっつって、うん、やったーって、
もう何歳と何歳、もう、ね、結構大きくなった、
この4月から、うん、4月から小学校4年と、
うん、4年
小学校2年、
お
もうでかいね、でかいですよ、俺が一緒に住んでた時はね、うん、まだ 上の子が小学校行くか行かねえかぐらいの感じで、うん、下の子なんてまだね、うん、4歳とかそんぐらいだったのがさ、うん、もう今はもう普通の人間、
うん、普通の
子供とか
っていうのも普通のもう人間として、
人間もうカートも持てるしさ、そうカゴも持てるし荷物も持てるしさ、うん、で何欲しいのって言ったら、うん、これっつって、うん、下のこう女の子は、うん、インコのおもちゃみたいなやつで喋、うん、ったら言葉を覚えるっていう、うん、これっつって、うん、鳥っつって、うん、その鳥買ってあげて、うん、で、上の子は、うん、じゃあこのドラえもんのゲームっつって、うん、なんか、スイッチのドラえもんのゲーム。うん、で、これ、なんかちょっとロールプレイングっぽいけど大丈夫っつって、うん、まあなんか、その、アクション、いわゆる、なんていうの、
そんなシンプルじゃないかもよ。
アクションゲームっぽい感じじゃないけど大丈夫っつったら、まあドラえもんだから大丈夫。
何でも大丈夫
だよ。じゃあいいよっつって、うん、で、ドラえもんとか買って、うん、でじゃあご飯何食べるっつったら、うん、もう何でもいいよっつったら、うん、じゃあもうお寿司ってなって、うん、でもう回転寿司行きたいっつって、うん、まあ、みーちゃんがねちょっと、うん、なんか用事あって来れなかったんだけど、うん、まあ、母親と、うん、そのめいっ子一個と俺4人で行ってさ、うんうんうん、で満喫してね、うん、お寿司も食べてお腹いっぱいになって、うん、で家行こうって家行ってさ、うん、おもちゃとか持って、うん、で子供たちはもうなんか今日俺がね、うん、家に来るっていうもんだから、うん、一生懸命さ、うん、風呂とかを掃除してくれてたんだ、
うわ
そう
泣きそう
めちゃくちゃいいじゃん。なんかさあ、うん、その俺が来るっていうだけでさ、うん、やったっつって風呂とかもきれいに掃除してくれてさ、うん、ありがたいしさ、うん、なんかこう久々にこうなんつーの、うん、一家団らんっていうかさ、うん、もうほんとのほほんとして、うん、いい空間だったのよ。そのプレゼント買ってご飯食べて家帰って、うん、で子供たちは寝てみたいな感じ、うん、すげえなんか疲れ取れたなみたいな、うん、来てよかったなと思ってさ、うん、でしたら、まあ、お母さんが、うんコーヒーでも飲むかっつって、うん、ありがとうっつって、だからその子供たちがね、うん、寝てて、うん、もう俺とお母さんだけよもう起きてんの、うん、二人で喋っててね、うん、でそしたらお母さんが「みーちゃんさ」っつって、うん「彼氏できたぞ」っつって
「おっ、うん、ほん
と?え」っつって「え彼氏できたの?」っつって「うん、いやーよかったマジで」っつって「っねうん、え彼氏どんな人?」っつって、うんハゲデブ。
いやそのいやハゲデブだとしてもよ。そのポケモンじゃないんだから。
さどんな人って聞いてさ。一発目でさ、ハゲデブーって、
うん、いろいろあるじゃん、なんか
ハゲデブだよハゲデブーとか言ってさ
いろいろ仕事で知り合った人とかご飯知り合いの知り合いでとかいろいろ
なん
か
本当に変わんねえんだと思ってもうこれ 59なんだけど、
ハゲデブって別にさ、もぐらが初めて会った時に取り入れればいい情報だし
そう別に今俺がハゲデブかとか知らなくていいってこと一番目にそのね、いや優しい人だよとかさ、
優しい人だよとか、なんか
こういう感じの人でとか、ね、なんか性格どこにどういう仕事しててとかさ、ね、そっちじゃんまず、
ね、まずは
ハゲデブーとか言って
めっちゃ目に浮かぶけどな
とさ、うん、もうだからやっぱりこのなんていうの、うん、テレビとか、うん、やっぱコンプラとか厳しくなってますけど、うん、やっぱこの日常、このやっぱテレビ以外の部分って本当に変わんないというか、うん、
いや本当に
もう今やテレビって教科書ですよね、本当に
本当にね、道徳の教科書みたいな、
本当さ、この暮らしてるそのテレビを見てる人たちっていうのは全く変わってない、だから、うん、不適切にも程があるとかさ、うん、そういうタイムスリップしてきたみたいな感じですけど、うんうん、あれはそのテレビではそうかもしれないけど、うん、もう今のこの暮らしてる世の中には全然ああいう人いっぱいいるから、
ね、すごい本当にねいるよね
もう、うん、っていうのもう改めてやっぱりもう変わんねえんだなっていうさ、うん、思いましたわ。うーん、まあでもね、うん、妹にちょっと彼氏ができたってことで、それは兄としてもね、うん、応援したいと思いますので、はい、宇多田ヒカルで君に夢中、うん
改めまして空気階段の水川かたまりです。
鈴木もぐらです。
それさ、はい、あのみーちゃんに怒られないの？
いや
絶対に怒られると思うんだけど俺これラジオで話したら
いやバレたらね、
私の話したらしいじゃんで、なんとなくの概要だけその耳に入れて聞いたら、自分の彼氏ハゲデブっていう情報をラジオで
いやしょうがねえじゃんそれ一発目で言ってたんだいやでもなんか他になんか、いやその他にさ、もっといろいろないのって俺も聞いたんだけど、そしたらなんかすごいスポーツはめっちゃできるっていうのは聞いた。いやそれがスポーツめっちゃめちゃくちゃできるらしいんだよ。でもスキーとかさ、もうスノーボードとかスケボーとか、そういうもう運動神経抜群だったってよ。
ええすごいじゃん。
あそうなんだ
って。そっちが A 面だろ絶
対。ハゲデブ。まあ、でも多分まあこれだから本当にもしね、うん、みーちゃんの彼氏が聞いてたら、うん、ちょっとまあ兄としてちょっと お伝えしたいことがあるんですけど、うん、あの本当にヒゲデブからちょっとお伝えしたいことがハゲデブへね、ヒゲデブからハゲデブへちょっとお伝えしたいことがあるんですけど、本当に人のことよく言う人間ではないので、
お母さん、
ね、うちの母親っていうのは、うん、もう間違いなく、うん、なんか 見た目のなんかさ、デブよとか、うん、すぐ言うんですよ。うん、ハゲとか、ジジイとか、ババアも言うし、バカとか。
どう言われてるんだろうな、本当に。気になるよね。だからもし仮に、俺がその立場だったら何て言われてんだろうとかも思うしね。
母親からね。うん、ああ、多分な。
何て言われるのかな、俺。
わかんない。多分、ガリ、うん、ガリバカとか言われるんだよ、多分。
でもそう考えたら俺思い出した。なんか妹、俺も妹に彼氏できて、うん、お母さんに母親にそのどんな男の子なんて言ったら、うんうん、メガネもやしよって最初言って。確かに最初言ってたわ。
いやいや、別にそれをさ、うん、それを知りたいわけじゃないのよっていう、その
やっぱ母親ってやっぱそのまず情報として一番強いのかもしれない。
それを
そこからいろいろ教えてくれたけどね、そのすごい年下で優しい子でみたいな、大学の時知り合ってみたいなのをいろいろ教えてくれた。妹結婚したんですよ、僕も。
ああ、もう結婚したんですか、
はい、3月1日に。
パラシュートの？
パラシュートの。パラグライダー。
じゃあ、結婚式はどういう感じで？
結婚式はまた秋ぐらいに予定してるって言ってたかな。
あ、本当に？うん、会ったの？
彼氏、
うん、
は会いました。
うわ、
うん、
メガネもやしでした。
メガネもやしでした。本当に本当に本当にね、細くて、うんうんうんうん、でもすごい なんつうんだろう、シャンとしてるというか、うん、自分の意見は自分で言う感じの。
じゃあ芯の通ったもやし
と。そう、しっかりそのシャキッとしてるもやし、そのふにゃっとしてない。まだ熱を通す前みたいな。
それ何、パラシュートで出会ってんの、うん、2人は。
パラグライダーじゃない、パラグライダーじゃなく、うん、バイト先、大学は一緒なんだけど、うん、バイト先なんか東京ドームの地下の駐車場の警備のバイトでなんか知り合ったっつって、
うん、東京ドームの駐車場の警備ってさ、うん、俺がこの間、うん、岡野さんとブルーノ・マーズ見に行った時にさ、うん、そのすいません、入り口どこですかって聞いた時にさ、うん、あっちって言ってた、あれ
どうな
の、あれやってたってこと、
もしかしたらなのかも。
あの人、もしかして、アッティーの人、もしかして、あの人
あの人ではない。
あの人と結婚したけど。
あの人じゃない。あの人じゃない。
あの人じゃない。違うよね。
うん。じゃあ、あの人と一緒働いてたかも。
でもしかしたらその人知ってるかもしんないよね。
知ってるかもしんない。
そこで出会って、
そう。
たまたまってことでしょ？だからその、まあ、バイト先一緒なのも大学一緒なのもたまたまって
ことでしょ？たまたま
別にその大学でもともと仲良かったとかでもないし、
そうそう、学年も違うし、うん、そのバイト入った時期も違うし、うん、まあ、たまたまバイト先で知り合って、で大学一緒だってなって、で付き合うようになって、
それは、
うん、
どっちからアプローチした
い？いや、そんな深まるようなことじゃない。俺もそれは知らない。
なんでそれ聞かないの？
聞かないよ、恥ずかしいよ。
うん、どっちから言ったのとか聞かないの？
うん、それは聞かない。
じゃあそれ何、なんかその、
うん、
結婚式はなんか谷でやんの、どっかの、
うん、その飛ばないよ、
どっかの
谷からパラグライダーで飛ばないよ、う
ん、どっかの谷でさ、
うん、二人で新郎新婦入場で谷から飛んでこないよ、
谷からお色直しとかも、
上から一回上までが谷の上に戻らないよ、
軽くんじゃないの。ああ、そうですか、
ええ、
うん、まあ、じゃあめでたいですね、じゃあね、うんうん、私もじゃあ何か続報があったらお伝えします。
はい、
はいはい、
てなわけで参りましょう。単独公演情報です。今回はまだこれ言ってなかったですよ。
ああ、久しぶりです
か、これ。待ってたんじゃないですか、これ、単独公演情報。
いや、もう言い方だけちょっと変えていただきたいですね、やっぱり。ジューってやっぱね、
空気階段第7回単独公演光、5月8日から全国11カ所を回る全国ツアー始まります。東京芸術劇場皮切りに札幌、大阪、沖縄、高知、富山、岡山、仙台、熊本、名古屋、そして最後東京に戻ってきます。動員数およそ2万5000人の超超超巨大ジャンボリーツアーです。
いやー、これはすごい、
2万5000、うん、オフィシャルサイト空気階段の屋上選考の当選結果がもう出まして、
はい、
現在ですね、ファニー選考の抽選申し込みを受付中です。
お
ファニーで、
抽選申し込み受付中です、はい、こちらが3月17日日曜日23時59分締め切りです、まあ、はい、3月17日中ですねまでに、
じゃあ今度の日曜日ね、
今度の日曜までに、申し込みをしていただければ、はい、抽選できますと。
でこれ抽選ですからね、はい、まだ申し込んだ順とかではないんで、
うん、そうなんです、
日曜日の23時59分までに、はい、エントリーの方していただければと思います、はい、
でこれが、はい、うん、本当に最後の選考です。オフィシャルサイト選考が終わりまして、はい、ファニー選考があると、これが最後の選考で、この次はもう一般発売になるので先着順になります、
はい、ちょっと今なんか情報が入ってきまして、なんか東京の倍率が結構高いらしいです、うん、
東京の倍率がすごい、こ
そうだから地方の方がその狙い目、かなり狙い目になってるんじゃないかと。つまりまあ、はい、地方に申し込んで、はい、東京から行くという選択肢も私はありなんではないかと。なんか
ね、もしゆかりがあるよとか、それぞれ東京以外のね、札幌、大阪、沖縄、高知、富山、岡山、仙台、熊本、名古屋にゆかりがあるよ、なんかそのご実家が近いよとか友達住んでるよとか、そういうのがあったらそれに合わせて、単独合わせていくっていうのも手かもしれません。
まあまあその狙いどころはね、はい、それでも東京狙うっていうのはいいと思うんですけど、その一応その方法として、はい、こういうのもありますよという、はい、お伝えしておきます、
はいはい、チケットの料金は前より6500円です、はい、詳しくは TBS ラジオのイベントページをご確認ください、
はい、そして今回も相当にですね、公演数、はい、動員人数多いということで、はい、今年もこの単独公演のポスターを貼ってくれるお店を募集します。
そう、去年、ね、
昨年やったんですよ、
めっちゃ、はい、いろんなところでポスター貼らせてもらいましたね、
はい、なんであのお店の中とかですね、うん、あと普通の道沿いとかでもいいんですけど、うん、本当に人が集まるところでしたらどこでもいいので、はい、その許可をねくださる方が、うん、だったらもうどこでもいいので、うん、
はい、
あのお店のお名前とですね、うん、でサインの方をちょっと私ども書かせていただいて、それを送らせていただきますので、はい、店名とですね、はい、送り先などを書いて、うんうん、メールを送ってください。
お願いします、
まあ、単独ポスターの係とかいいんですかね、まあ、そういうのを書いていただければ、うん、はい、で今回はですね、公園がある都道府県に限らせていただきます、うん、でたくさんあのもしね、うん、いいですよってあの、まあ、皆さんから言っていただいた場合は、はい、ちょっと抽選となってしまう可能性もあるんですけれども、はい、あのやらせていただきます。
すみません、お願いしといて抽選するなんてそんな生意気なことを
特に初開催の場所、
ね、はい、そうですね、ありがたい、沖縄、高知、富山、熊本の初開催の場所、多分その認知されてもいないと思いますの です、ね、なんとかご協力願います。
あとちょっと反射の、
う
ん、あお店はちょっと
入れないで
一応ね、我々吉本興業所属しておりまして、うん、はい、吉本興業はちょっと反射との決別宣言みたいなのを、はい、
結構ポスター書いてある
んです、ね、出しちゃったんで、
右下にね、反社会的勢力
会社がちょっと出しちゃったんですよ、はい、なんでその会社の意向で
鈴木もぐら個人としては反社と付き合っていきたいみたいな言い方すん
ねん。いやいや、まあ別にね、私がどうのこうのではないんですけど、会社がちょっと宣言しちゃったんで、なんでもあの反社の方のね、お店には貼れないんで、それだけ申し訳ございません。
はい、
はい、あと業務連絡が来てます。
業務連絡ですか。
初日まで2ヶ月切りました、
はい、
といっても初日の前の週はゴールデンウィークでお休みの会社が多いです。前の1週間はないものとして考えましょう、
はい、ありがとうございます
まあだからその発注、
ね、発注とかもね、1週間前に何日か前にとか言ってもゴールデンウィークだからもう、だから急には行けないよっていうことですよね。
そうです、うん、だからその1週間はないものとして考えてくださいということです、
はいはい、気をつけます、
はい、そしてまだ発表ができていなかった、
はい、
タイトル、はい、光のですね、
はいはい、
もう一つの意味なんですけれども、いい、こちら今週は発表できますか。
今週発表できます。
発表できる、
発表できます。今週、
ええ、
今週だから先々週、単独公演タイトル光にしましたと、はいはい、言いまして、で一個は石田ひかりさん、
はい、
僕らが非常に優しくしてもらって石田ひかりさんの光を、はい、撮りましたと。でもう一つ理由があるんですけれども、今週は言いませんということを先々週申しまして、はい、来週言いますと言って、で、先週の放送でもちょっとまだ言えませんと、申したんですけども、
そうですね、
今週言える状態になりました。
お、言える状態になった、うん、というわけで、
はい、
ちょっとじゃあその前に、
はい、
あのメール届いてるんで、
メール、
読ませてもらいますね、
はい、
件名タイトルが、
はい、
光の 意味予想、
はいはい、予想
ラジオネーム、はい、ナントンデボンシャンヤ、はい、予想光の意味ですが、うん、塊さんにお子さんが生まれたとかですか、うん、と来てます。そしてもう一つ来てます、うん、ラジオネーム、うん、はちみつふとし、うん、単独公演光に込められた思いってもしかして塊家に家族が増えるというそういう幸せの光が降り注ぐ的なやつですか。というわけで、うん、まあ一応予想メールも来てるんですけれども、うん、発表お願いします、
う
ん、
そうだよ。なんで送ってくるんだ。でなんで読むんだよ。なんでこのメールをプリントアウトして持ってきて読ますんだよ。そうだよ、
せっかくくれたから、ね、メールを。そうなの？
そうです。
じゃあこれ当たっちゃったってこと？
当てます。
なんで当てちゃうのよ。ナントンデボンシャイヤとハチミツフトシはさ、当てちゃってんじゃない？
はい。というわけで、子供が生まれました。
おお。
はい。
赤ちゃん。
ありがとうございます。3月、うん、5日ですね。はい、6日前の3月5日の朝5時20分に、うん、2914g の私の第一子が生まれました。
うん、赤ちゃん
生まれた。
はい、今何日でしたっけ？
今だから収録しているのは9日で、
9日、
今放送は11日ですね。
じゃあまだ生後4日ってこと？
まだ生後4日です。4日、ちっちゃい、まだ生まれて100時間も経ってない。ちっちゃ
マジちっちゃいじゃん。
めっちゃちっちゃいですね。
まあちっちゃいですよね、赤ちゃんね。
本当にびっくりするぐらいちっちゃい。本当に
一応これ生まれるまで発表しないでおこうっていう感じだったっていう、
ね、そうですね。一応、うん、まあね、その、うん、まあ、リスナーの皆さんにお伝えしたいっていうのは、うん、あったんですけれども、はいはい、なかなかそのいろんなね、状況もありますから、はい、その生まれてからに、はい、しようということで、はい、今伝えさせてもらいました、はい、ご報告させてもらいました。
じゃあもう光の意味はそういうことですか。はい、
そうです。
新しい家族、
うん、本当に
その私、自分の人生に光をもたらしてくれる存在という。
そう、どうせ子供が生まれたらもう周りの景色とか、うん、この世界とか光って見えるんだろうなと思って、うん、光にしたんですけれども、はい、本当にまんまと、うん、まんまと光って見えます。もうすごい愛おしい。全部がやばいです。だから正直分かんなくて、生まれるまでどういう感覚になるんだろうっていうのが、うん、そのまだあってもないし、うん、はいはい、でどういうふうにその自分はこの子供が愛おしくなっていくんだろう。もちろんお腹にいる時から嬉しいの、うん、し、
まあ、ボコボコやるからね。
ボコボコ蹴るし、
蹴ってんのが肉眼で見えるからね。
うん、そう、エコー、検診とかでエコー検査で見ても動いてるし、うん、もうね、だんだんその大きくなっていく過程とかも見えるし、はい、それですごく愛おしいんですけど、うん、どうやってコミュニケーションを取っていく過程とか、なんか一緒に暮らし始めてとか、うん、どうやってその愛情が芽生えていくんだろうと思ったんですけども、はい、もう生まれてきた瞬間もやばかったですね。
ちっちゃかった。
ちっちゃい。
ちっちゃい。ああ、泣いちゃった。泣いちゃった今。生まれた瞬間、思い出して。なんで泣いちゃった。今別にちっちゃい人いないから。この場所に。
今ちっちゃいって言えないですけど。いやー、なんかね。
もうちっちゃくて。
ちっちゃくて可愛くて。
ちっちゃくて可愛かった。
本当に。もう生まれた瞬間からもうこれはね。
ちっちゃかったですか。
すごい。
立ち合いはできたの？
立ち合いできたんです。
あ、今できるんですか、立ち合い。もう、
結構しっかり。
病院でもね。
そうそうそう。
できるようになって。
もう、うん、もうすぐ、分娩室に、うん、移動しますっていう時に、はい、病院から、うん、連絡、もらいまして、うん、で、病院駆けつけて、はい、で、奥さんもうずっと、うん、もう陣痛ですごい。一応、その、和通分娩っていう、和通っていうその、うん、今無痛分娩とかっていうのあるんですけど、無痛は、うん、まあ、結構効かせて、うん、もう痛みを取り除く、
うん、
で分娩方法というか、うん、
はいはい、
で、和通分娩っていうちょっと痛みを和らげる、
うん、
その病院の方針で無痛でなく和通っていう、う
んうん、あ、なんかそういういろいろ選べるってことね。
うん、そうそうそう、うん、でやってて、うん、一応麻酔を背中からそのカテーテルで入れてたんですけど、はいはいはい、それでもやっぱもう
もう痛くて痛くてしょうがない、うん、もう切れる瞬間もあるしその、まはい完全には もちろん痛みも取り除けないし、うん、もううっってもう陣痛がってなってて、うん
まあまあ、初めてだしね
初めてだし、うん、であのテニスボール、
はいはい、
テニスボールをそのお尻のところにギューッと押し当てるとその陣痛合わせてなんか痛みがちょっと逃がせるみたいなのを教えてもらってそこからこんな力入れてやってもまだまだ力足りないっていうのを何時間かやってでもそろそろその準備整ったんで分娩室に移動しますって、はい、そう
朝、
うん、それ移動したのが2時ぐらいですかね、うん、夜中の、
うん、うわ2時に移動でそっから3時間
そうもうそっからがちょっと壮絶でしたね本当に、うんうん、ちょっと本当に大丈夫かなっていう奥さんがもう、うん、麻酔がまだ効いてる時間とかはまだふっって息とか、うん、その助産師さんのじゃあ吸って息んでとか
指示ねちゃんと
してできるんだけど最後もう本当に産むっていう段階になったら、うん、もう麻酔をもう追加やんないのよ、
うん、
もう息めないからって言って病院があ そう最後はもうお母さんのママの力で頑張りますよって言って麻酔がなくなってきたら、もう本当にふわーっていうもうイライライライライライライライすごい汚い言葉入ってごめんなさい痛ってみたいなもうすごいもうしょうがないんですよもうもちろんもう痛いからもう
気が気じゃないから
もう気が気じゃないから痛い痛い痛い痛い痛いってっていう言葉ともう看護師さんとかも一生懸命やってくれてるからごめんなさいっていうのをもう繰り返し繰り返しでもう最後そこからもうその状態になってから1時間半ぐらいもう大絶叫の中20分に、
はい、
もう最後、もう最後の最後、びっくりしたんですけど、俺それ知らなくて、うん、そんな方法があるの。うんうん、最後、助産師さんが、うん、その分娩台の上に乗っかってきて、うん、ちょっと最後、もう本当に最後の最後の一押しだから、うん、ママ頑張るよって言って、うん、その奥さんのお腹の上に、うん、もう、分娩台に膝をついて、うん、その心臓マッサージみたいな形で乗って、うん、じゃあちょっと我慢してね行くよって言って、うんっつって、
出すの自分でそうガッとこうお腹の方から力を圧力をかけるってこと
そう押し出す最後も圧力で押し出すみたいなの、うん、で「うわあ!」ってもうそれも聞いてないからさそのいやで俺も衝撃的でそんな
それ掃除機じゃないんだ掃除機使わなかった
掃除機っていうか最後その吸引もありました
吸引もありました
吸引もあって、うん、吸引の前に最後それを押し
そう吸引前にその押しがあってから
押しがあってで最後もう押し出して、うん、頭が見えてきて、うん、で吸引器で最後引っ張って、はい、もう頭が見えきててきてちょっとじゃあ最後行くよじゃって取り上げてもうにゃんにゃんにゃんっていうもう元気な
そう鳴き声がねちっちゃかったどう？ちっちゃいの声もちっちゃいんだよなそれが一生懸命なんだよちっちゃいんだけどね頑張ってさ、
うん、
会いに来たよパパにっていうね
本当に
パパに会いに来たよ見てっていうさその一言だよねやっぱそれ通じたちゃんとそのパパ
本当に
パパこういう感じだったんだねって言ってたでしょね、あママありがとうって言ってたよねやっぱこうパッて生まれてさママありがとうって
いいお前からの語りかけいやだから本当にあのとにかく、奥さんと子供に感謝
踊り場
感謝です
いやちょっと泣きすぎちゃったんで CM 行きましたけどラジオにならないんだよあんな泣かちゃうと本当思い出し泣きって何ですか本当に
いやなんか
思い出し泣きしてる人いないよあんま
そのそうだよね
出産の
多分そうだと思いますはいいやでもね、うん、すごかっただから、
うん、
こんなす生まれてすぐ、うん、そのやっぱ産声聞いた時涙出てきたんですけど、うん、やっぱ奥さんはやっぱりもう最初壮絶すぎて、うん、もう出産が、
そうだよね、
もう 涙とか嬉しいという感じは一回も分からなかったんですけど、本当に命がけで、ね、産んでたんで、最初はもう呆然というか、生まれた第一声がごめんなさいって言ってて、うん、助産師さんたちに、うん、すごいもう迷惑かけちゃったって言って、
それも覚えてないんじゃない多分、
うん、ぐらい、うん、もう多分結構記憶飛んでて、話聞いてもその後、あの時あそんなこと言ってたんだとか、そんな感じだったんだっていうくらい本当に壮絶なあの出産で、
あれあのへそのやつやった、
へその
なんか切ってください、
ね、あそうあのなんかよく言うじゃん、その、うん、パパの最初の仕事ですよって、うん、その、うん、だからちょっとあるのかなと思ったら、うん、生まれた瞬間助産師の人がパッパッパッって切って切ったと思って何となくハサミ見えたから、うん、あパパお願いしますって言われるのかと思ったら、うん、もうすごい早かったね、チャッチャッチャッって切って、
いやでもあれね、もうね助産師さんにね、うん、お願いするのが一番いいと思うわ、
うん、でも、うん、確かにいざパパどうぞって言われてもちょっと どうすればいいんだろうっていうのは、
うん、いや俺もね、俺もよく分かんなくて、えっと思って、俺その、うん、やられると思ってなかったから、うん、あこんなのあるんだと思って、その、うん、ちょっとパパどうぞって言われて、うん、あえこれ俺がやるんですかっつって、うん、そうですよみたいな、えっ、つって、うん、まあ恐る恐るさその切るじゃん、うん、大丈夫かな痛くないかなとか思いながら、うん、でもまあ切って、うん、で、まあ、よかったとはなるんだけど、うん、やっぱりね、うん、ちょっと下手なんだやっぱ切るのが、
あそう
だから、うん、辰丸のへそがちょっとなんかね、うん、なんか俺が下手にしちゃったのかなって、
なるほどね、
いう感じのあるんだちょっと、
なるほどね、うん、どうなんだ俺もさ、うん、ちょっとさそうなのかなと思う、ね、自分で子供の頃からなんか人よりなんかね、うん、オープンなんだよねへそが、
いやそれは多分かん
どうなの、これ関係ない、
分かんない、まあ俺もねへそもありますけど、うん、
ちょっといつそんなに戻ったの大変、へそ見せてもら
う、まあ、まあ太っちゃえば関係ないから、だからまあ別に辰丸が太っちゃったら別に何の関係もないんですけどまあそのすごい痩せた時に、うん、ちょっとだけなんかねいびつな感じがすんのよ、分かんない、俺が切ったからさと思っちゃうのかもしれないんだけど、うん
うん、だからそれはでも助産師さんがやってくれたから
、いやいやそれでよかった、もうなんかずっとそれがね、うん、心に残っちゃうからなんか、うんうん、
でその生まれて、うん、最初の方とか、まあ、写真撮らせてもらったりとか、うん、そのベタにちょっとパパもう触ってちょっとタッチしても大丈夫ですよって言われたから、うんうん、その手にさその人差し指持ってたら、
うんね、どうそれちっちゃかったの手
握るんだよまあなんか握る握るとは聞いてたんですけど、そのちっちゃいじゃん手が、本当に俺の人差し指ぐらいのもう手が全部、
いやそうよ、うん、
自分
ち
っちゃい
の、
こんなにでもなんか
細さっ
ていう細さの指でギュッと俺の手人差し指を進んで、でなんか、うん、パッチ見んのよ、うん、パパだよとか言うとなんかってなんか片目開けてなんか、う
ん、まだねそんなに目が
そう多分全然視界はなんかないらしいんですけど、
でもはっきりやっぱりねそこをパパを見ようとして一生懸命見てくれるんですよ、うんどうですかその時のこと思い出してください、うん、一生懸命見てさ、うん、ねギュッとこう手を握ってくれて、うんね、でそれで部屋に戻って、
うん、いやその時はねやっぱりその、うん、今、うん、多分コロナとかの関係で1時間、うん、生まれてから1時間はパパもいていいんですけど、うん、1時間経ったらちょっとあのパパは今日は帰ってもらってっていう形になって、うん、そっからあの
奥さんとね、
そう、うん、奥さんと子供だけでその入院、今にまだ入院してるんですけど、うん、で俺は、朝の6時半過ぎぐらいかな、うん、病院を出て、うん、まあそのずっと寝てなかったですけど、その前の前の日ぐらいから結構その奥さんもずっと陣痛で話してた、うん、すごい多分睡眠は取ってなかったんですけど、もう全然寝れる感じはしなかったから、うん、その病院から家まで歩いて帰ろうと思って今日は、
うんうん、何時間ぐらいかかるの？その病院から家
で。あ、でも30分ちょっとぐらい、そう、割と家の近くが病院にしたから、でなんかすごいこんな
日が来るんだなとか思って、なんかすごい不思議な感覚というか、まだ現実感もそんなないし、なんか自分がなんかちっちゃい時からのこととかいろいろ考えて、でこうやって結婚して子供が生まれて今日、さっきっていうのをいろいろ思い出してたら、その奥さんからなんかすごいね、可愛いね、私たちの子供だよっていう、そのなんか LINE が届いて、LINE の写真が一緒に
写真がね、
そう、ね、それでもうめちゃめちゃ涙出てきて、
どういう顔してたの、その写真のさ、子供は、
その写真の子供はさ、なんかこうやってなんか一生懸命なんかちょっと目を開けようとしてこっちを見ようとしてるので、もうすごい顔で泣いてるわけよ、その、身長とか最初生まれた時に
測る時にね、
そうそう、でもそれがすごい力強くて、なんかああ俺の子供なんだなと思って、すごい涙出てきて、なんかもう結構もうなんかおえつするぐらい泣いてて、
道で
道で、でもまあ
今まあまあまあ分かんなくもないけど、一応公共の場所だからね、そうそう、
でまだ人がいなかったから
ちょっとさ、まあ事情が分かれば別に何も言わないと思うんだけどさ、
でそれ普通に歩いてたら、
事情分からずにやっぱりその仕事してる人とかもいるからね、
そう、歩いてたら結構前の方からそう結構前の方から人が歩いてきたの、で遠くから見て、なんかそう、なんかね、ヤクルトスワローズのユニフォーム一式着てるみたいな感じの服を着てる、あのおじさんが
向こうから、もう燕島のね、
燕島のみたいに見える感じの人が向こうから歩いてきて、
燕島に決まってたろ、
で
燕島じゃねえとかありえんのかな、普段から
そう、
そのヤクルトの意識でおじさんだよ、
あやばいやばいと思って、このまますれ違ったらちょっと怖い人だなと思って、折れたの右に、
怖い人、お前、あ、その自分がね、
俺が、そうそうそう、こんな朝っぱらから大号泣して歩いてたら怖いなと思って、ちょっと右に折れて、その人通り過ぎる前、待とうと思ってちょっと右折れて、ちょっとあの自動販売機の横のところでちょっと涙流してたら、後ろからあのどうしたのって言われて、そのおじさんが泣いてるのって、そのすいませんすいませんって、さっきあの子供が生まれて、はいはい、子供が生まれたの、すごいすごいすごいねって言われて、ありがとうございます、え、そのどっちなの、男の子女の子、あ、女の子が、
女の子、
すごいすごいすごいね、本当におめでとうねって言われて、もうありがとうございます、
まあだからね、泣いてるから、その、普段よりも思いっきりちょっとすごいって言ってあげようと思ったんだよ ね、
ね、
多めに、
なんか分かんないですけど、最後去っていくときに、あのヤクルトに入れてねって言われて、その去っていったおじさんが、
何を入れたらいいの、ヤクルトに、どうやって
何を入れればいいのか分かんないけど、多分とんでもないツバメ島の、人が
今別に12球団でなんか戦ってないっしょ、
戦ってない、
なんかその全国総選挙みたいなやってないっしょ、
分かんない、その子供をヤクルトに入れてねっていうことなのか、
いやいや、どういうことなの、ヤクルト、その球団、フロントなのか、ヤクルトレディなのか、
ヤクルトレディなのか、どういう携帯で入れればいいのか分かんないですけど、その
多分ヤクルトにね、じゃあ今はもう、まだ入院してんのかな、じゃあ
9日時点では入院で10日退院なんですよ、だから
明日、あ、じゃあ、
放送してる今は、家に来てる、
収録中の今はまだ
入院してて、で、会いに、まあ入院中とか面会に行くんですけども、やばいね、もう、
どう
抱っこ
面会行ってさ、
本当にね、
抱っこして
軽くて、本当に、
軽いんだよね、それがね、結構そのもうこんなに軽いんだっていうぐらいさ、もう簡単に持ち上がっちゃってね、でそれでね、またそれなんか喋ってくるんだよね、こっちにね、
首もグラグラしててね、
首もグラグラしてて、写真、ちょっと泣いてるとこ悪いですけど、写真ありますか、写真、
写真あります、
写真ある、あー笑ってる、ね、見てください、泣いてない写真で、泣いてない、
この時は泣いてないですよ、その
本当に、
これはだから一昨日とかで、一昨日とかだから、でも泣いてないですよ、
か、ミルク、ミルク飲ました。
あ、飲んでますね。もう使い、こっち見てくるでしょ、ミルク飲ましたら。
めっちゃ見てくるね。で、すごい、うん、本当に抱っこすると、泣き止むんだ。
いやいや、何いやいやいや、誰に何言ったんだよ。お風呂とかもいなきゃいけないよね。
そうだから沐浴ね、楽しみなんだ明日、うん、沐浴、うん、もう沐浴セット買ってありますから。
ああ買ってますか、もう、
うん、
なんかオケみたいなやつ、
オケみたいなやつ、うん、
あと青い液体か、
青い液体、
青い液体、なんか青い液体みたいなのも入れませんでしたっけ、なんかちょっとそのお湯に、うん、キャップ一杯ぐらいだけ青い液体入れて、
大丈夫なんです
か、混ぜるみたいな、なんか。
何それ。なんか T シャツとか洗うやつじゃない。
いや、なんかそういう感じに見える、思うよ、うん。でも一応、ベビーバス用みたいな書いてあるから、
あ、そうなんだ。
まあ大丈夫なのかな、みたいな。
まあ、そこ明日やるから。
それを、そのキャップ一杯入れると、うん、まあ別にその石鹸とか使わなくても、うん、それでこう、
あ、もうその
水で、洗ったことになるみたいな。
なるほどね。
そう。そういうのがあるんですよ。
うん。
うん、じゃあ、もう父親としての自覚がもう、芽生えた、はい、早くも芽生えたってことですか、
うん、
なかなか、ね、いやってちょっと戸惑う方もいるって言うじゃん、うん、やっぱ、うん、あれこれんみたいな、ちょっと整理がつかねえなみたいな人も いる中で、
うん、
あなたの場合もすぐもうあっグッと慣れたってことね、
うん、そうですね、はい、うん、なんか、
うん、
う本当になんか幸せに生きていってほしいなって思う。
あ、
うん、
じゃあ将来ね、これを聞くかもしれない我が子にね、メッセージ、やっぱりこの今のこの気持ちっていうのは今でしかないから、やっぱだから、これはやっぱり送ってあげるのが俺いいと思うよ。別にあの時こう思ってたって、10年後とかに言うよりも、本当に今の気持ちをこうやって残せるわけだからね。
いや、まあね、本当に、
うん。
だから、でも、本当に、なんだろう。4日前生まれて本当に楽しみ、すごい楽しみでね、生まれてくるのがすごい、
もう、あ、もうその子に、孫子に向けて喋ってくれたらいいよ、もう
本当に、
聞いてますか、
聞いてますか、本当にあの妊娠が分かった日ね、7月ですけど、本当に嬉しくて嬉しくて、もうちょっとやっぱごめん、やっぱこれはいいわ、
ちょっと泣いちゃって泣いちゃって、もう泣いちゃって言葉に、
うん、
もう君が思いは言葉にもできないレベルだっていうことでいいですか、
うん、
そういうことですね。じゃあもう最高ソングをじゃあ、
はい、
お願いできますか。
今週の最高ソング、本当に、生まれてきてくれた娘と、
うん、
奥さんに向けて、もう捧げる曲、うん、かけます。今週の最高ソング、ザ・ビートルズ In My Life。
焼けるねこれね。イントロで鼻水かぶせ。
空気階段の踊り場、まもなくお別れの時間です。
もう泣き止みましたか。
大丈夫です。
イントロで泣いてたからさ、もうずっともう泣きじゃくりの1時間になっちゃったから、
というわけで、今週ね、
うん、
光、タイトル光の
もう一つの意味もね、
はい、発表をお伝えすることができましたので、ぜひとも皆さん第7回単独公演光の方、よろしくお願いします、
はい、
3月17日までとなっております、
はい、
ファニー選考が、
そうですね、
はい、
はい、
お願いします。ポッドキャストでは本編の再編集版とアフタートークを配信しておりますので、そちらもぜひお願いします。もぐら、すべてのメールの宛先は
全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp 踊り場 @tbs.co.jp 踊り場のりは RI です。
TBS ラジオでお聞きの方はこの後1時から月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力からです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと
鈴木もぐらでした。
さよなら。
ニンニンドロン。15年後
パパ何そのまたその机の上にその辺のティッシュヘビとか作ってんの、マジキモいんだけどキモッバカ親父バン。
そんなんしてくんなよ今
そうならないためにはね、はい、
パンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。